今回のテーマは内なる声とかインスピレーションとかね、ガイダンス、導きの声っていうのはかすかな違和感からやってくるんだよっていうことについて話していこうかと思います。銀河のシャーマンのモジャミホです。はい、今日のテーマとしてはその内なる声とかね、ガイドのメッセージとかっていうのはだいたいかすかな違和感っていう形をとって、まあ、我々に伝えてくるものなんだよっていうことについて話していこうかと思います。割とこのなんか内なる声とかね、導きのなんか声とか、まあ、チャネリングでもいいし、リーディングでもいいし、ハイヤーセルフの声でもいいし、まあ何でもいいんですけども、なんかそういう風なものっていうものに対してみんな固定概念を持ちすぎて、それが起こってるのに起こってないって勘違いしてるっていう話は何度かしてるんですけども、勘違いしてるんですよ。やっぱり映画とかドラマとか漫画とか、その小説とかの中で、物語の中で描かれる、その超常的な、別に超常じゃないんですよ、内なる声とか、そのね、導きの声っていうものが、なんか、えらい、饒舌な声で、めっちゃべしゃってきたりとか、喋ってきたりとか、あと、何ですか？もう、3D スクリーンみたいな感じで目の前に展開されるはずだみたいな思い込みがどうもみんなの中にあるんじゃないかなっていう、なんかそんな感じがするんですよ。なんかおかしいなっていう。わかりますよ、あなた方が慣れ親しんできたオカルトだったり、精神世界だったり、スピリチュアルのことだったり、そういうふうな本とか、YouTube とか、ドラマでもいいですよ。ね、連続ドラマでそういう超常的な何かってね、漫画とかでもそっか、よく描かれる、モチーフとして使われますから、あと、なんかほら、ビジュアル的にすごい派手だったりとか、音声的にすごい派手なものが、なんか想像、なんかその方が演出効果高いわけじゃん。だからそういうものがなんてみんなの中多分入っちゃうんだろうねと思うんですけども、でもその内なる声とか導きの声、ガイダンスの声っていうのは違和感ですね、かすかな違和感、そういうパターンの方が多いと思います。そう、私は登山をするんですけども、登山界隈だとよく言う、よく聞く話、よくみんな書いてる話ですけれども、登山口まで行ったのに、その間近の駅まで、山の近くの駅まで行ったのに、例えば朝3時とか4時に起きていくわけですよ、朝早くに登って、もう午前中のお昼ぐらいには下山しときたいみたいなところがあるわけですね。日本の山の特性として、昼過ぎが天気が崩れやすいので、もう午前中、もう朝早くから登るっていうのは基本的なスタイルなので、もう3時とかさ4時とかさ、それぐらいに起きて1時間とか、2時間とかかけて登山口に行ったのに、なんか気がな、なんなら全泊して、前の日から前乗りして、ホテルとかに一泊して、それでさあ行くぞってなった時に気が乗んねえなみたいな、なんか気が乗んないから帰るかみたいなのって本当にね、よくあることなんですですよ。いいですね、そういう風に書いてる方で、実際にそこで気が乗らなくて帰ってきた場合って、なんかものすごく天気が崩れてたり、なんかちょっと上の方で橋が流されていたり、あとはその日は暑くって、その方の体調がね、途中で優れなくなったっていうことがあったり、わかんないですよ、石がゴロゴロ転がってくるみたいな、普通に日常生活送ってる方だと石がゴロゴロ転がってくるって石かよと思うかもしれないけど、山で石が転がってくると、例えば人抱えクヤのやつでも当たったら怪我するし、下手したら死にますからねみたいなところがあるんで、なんかその違和感とか、山、下山、登る時もなんか違和感があるからやめる。で、大体それは何かやらない方がいい。下山の時とかも、なんかここすごい急いで歩いた方がいいかも。なんか嫌だ。って言うと、そこで突然、やっぱ石が転がってきたり、鉄砲水が発生したり、とかね。っていうことが、やっぱ起こってくる。 んです。で、それの前兆って何？ちょっと違和感ですね。例えば登山じゃなくても、まあ、私はあんまり自分の担当領域じゃないので、あれなんですけども、いわゆるホラースポットみたいなところに、まあ、好き好んでいく場がいっぱいいるわけじゃないですか、夏とかなると。そうすると、やっぱ、本当にやばいところだと、前哨戦として違和感が発生しますよね。なんか、うまく車が起動しないとか、Google マップつけたのになんか全然ぐるぐるぐるぐるしちゃって現在地がわからないとか、なんかそういう形でなんか違和感が起こってくる。まあ、そこで引き返しはいいわけですよね。それはあなたの導きの声であり、ガイダンスであり、ハイヤーセルフからのお知らせだから、そこで信頼して、なんかちょっとやめとこうかな、なんか乗らないし、なんか違う感じがするし、これはやっぱりやめといた方がいいのかもしれないっていうふうに、まあ素直にね、信頼できるんであれば、それは本当に素晴らしいことなんだと思います。なので、そうですね、そこのところが、そう。だから、なんか人間にとって、まあ、重要なことが彼にあるとしたらば、やっぱりその違和感っていうものは、やっぱり無視しちゃいけないよねっていう、まあ、そういう話なわけです。自分の中で生まれた違和感とか、なんか変だなとか、まあ、これってどうなのよみたいなのは、多分拾った方がいいです。多くの人にとっての、導きの声とか内なる声とかハイヤーセリフからのメッセージっていうのは、このかすかな違和感っていう感じでもたらされます。そのドラマとかね、なんか漫画とか映画みたいな劇的なピンピカピーンみたいなのじゃないのじゃない違和感、かすかな違和感、人に対してもそう、なんだろこの人みたいなのを直接会ってもそうだし、まあ、また LINE であったりとかメッセージでやってる時に、ん？なんじゃろな？みたいなのがあったら、まあ、大体それって付き合ってみたりとか1ヶ月半年経ったらば、やっぱやべかったわ、やっぱこいつやばい案件だったわっていうことあるでしょ。だからその違和感っていうのは非常に重要なもの、そこが内なる声につながっていく、どうしても無視できないっていう、それだけのなんか自分の体を止めるような、実になんていうのかな、物理的な強さを持つ、そういう違和感です。で、この違和感は導きだからやめた方がええずらっていうと、なんていうの、新しいこととか自分が初めて何か外に出すとか、ちょっと自分にとってレベルが高いこととかも、なんていうの、ざわざわ感があるわけです。恐怖感とかがあるわけですよ。で、それをこのかすかな違和感と勘違いしちゃう人っていうのはいると思います。それは違うんだよね。やっぱり人間って新しいこととかジャンル違いとか、今までやってきたことのレベルを上げていくっていう時には緊張するし、やっぱり自分にちゃんとそれができるかな、自分の今までより大きなこととかレベルが高いことをやらなきゃいけないときに、それをちゃんとやぎり遂げることができるだろうかっていうふうに不安感じることは当然あると思います。なので、それとこのかすかな違和感は別なんだよね。ここの見極め、ビベーカって言うんですけども、ここが一番大事なポイントなんじゃないっていう気がする。だから、このかすかな違和感って言った時に、本当に体験したことがある人は分かるわけですよ。あの違和感だねっていう、なんか頭ではやった方がいいって分かってるので、だから例えば登山口まで来たんだから登った方がいいと思ってるのに、もう下山であと1時間だからそんな急ぐ必要はないって分かってるのに、とかこの人はみんながいい人だとかすげえ実績がある人だって言ってるのに、なんか付き合いたくないとかっていうような時は理由なんかないんですよ。言い訳なんか成立しないんですよ。やった方がいいと思ってる。でも やりたくない、体が動かないっていう感じ。その新しいこととかレベルアップとか、まあ自分に必要だけど今まで取り組んでこなくて逃げてきたことに取り組む時の恐れ停止っていうの、言い訳が多分出てくるでしょうね。自分にこれ向いてないなとか、これを似つかわしくないとか、こんなバカバカしいことやりたくないとか、こんなの周りの人にバカにされるんじゃないかとか、これ来月のお金が弱くなるんじゃないかみたいな風に、割と多分明確に理由出てくると思います。言い訳が出てくるんだよ、こっちの、なんていうの、新しいこと、バージョンアップなこと、自分を拡大するチャンスのことの時には、いやお金がないから、いやお金がないから、お金がないからとか、時間がないから、時間がないから、時間がないから、いやそれバカにされるから、なんかメリット自分ないし、いやメリット自分ないから、だから、あそこに行ったらさ、なんかインナーチャイルドがとか、本当の自分って言った時に、なんか素敵な、なんか救い主の自分じゃなくって、お前傷ついてるよって言われて、なんか嫌だから、いや自分は救い主だと思ってるから、救い主だと思ってるから、みたいな感じに言い訳が次々と出てくるんですよ、こっち側は。だってエゴが言ってるから。エゴが新しいバージョンアップした自分になりたく、なりたくなくって言ってくる言葉っていうのは言い訳祭りでございます。でも内なる声とかガイダンス、ハイアーセルフのメッセージにつながるかすかな違和感っていうのは言い訳がありません。理由もありません。意味不明。でもやらない方がいい気がする、これをやめた方がいい気がするっていうことを伝えてくる、そんな感覚です。はい。今、夏の大人の自由研究ってことで、集中セッションと、LINE メールサポートっていう特別企画をやってます。よかったらどうぞ。